獣の刻印か神の印か、永遠の運命の決定。話、花城剛。
今日のタイトルは獣の刻印か神の印かというテーマで考えていきたいと思います。最近起こっている、いろいろな世界で起こっている事件があまりにもこの獣の刻印の、時に近づいているにもかかわらず、この獣の刻印とは何かということに関して、分からない人がたくさんいらっしゃるです。そして、セブンス・デイ・アドベンチストに与えられたこの獣の刻印とは何かという、理解を、多くの方とシェアしていけたらなと思っております。まず、ヨーゼフ・アブラモウィッツという、再生可能エネルギーの会社の社長さんがいらっしゃるんですが、この方が今年の8月、25日に、ニュースウィークに、記事を出して、この気候変動の解決のために気候の10プラス1コマンドメント、10回じゃなくて11回を彼の意見として発表したんですね。で、その中の一つがですね、安息日を守るという、ものです。で、その内容はですね、こうでした。イスラエルでは毎週安息日に排出量が 30% 減少し、ヨムキプール、ユダヤ教の食材の日、1年で最も神聖な日にはほぼゼロになります。経済活動を全くしませんので、車も乗らない。そういう日を1日設ければこの排出量が、 CO2 の排出量がゼロになるというわけですね。で、これをもし世界的に週1回炭素を排出しない休日日を設けると、世界の排出量を7分の1に減らすことができ、異なる宗教共同体、いろんな宗教の人々ですねによって、異なる日、必ずしも日曜日じゃなくてもいいから、とにかく金曜日でもいい、土曜日でもいい、1日だけそういう日を設けたら、きっと世界の全体の排出量が7分の1に減らすことが できますっていうふうに提案されてるんですね。で、この人物が今年、これは先ほどの記事は8月でしたけども、11月の、COP27 という年に一度行われている国際気候変動会議ですけども、国連の気候変動会議ですけども、今年はですね、エジプトで行われたんですね。で、エジプトの中にシナイ山があるというふうに彼らは考えているんです。普通世の中ではそう思いますね。しかし聖書ではシナイ山はエジプトから出てシナイ山に登りましたので、ちょっと考えればわかることですけども、そこにないはずなんですけども、まあ、とにかくそのエジプトの中にシナイ山があって、そこに世界中の宗教指導者がその山に登ってイベントをしたというんですね。これが11月13日の日曜日でした。そして、世界中から数十人の宗教指導者が集まってきて、そして悔い改め式、気候悔い改め式典を開催したんです。で、自分たちは指導者たちが世界中の指導者たちがこの気候変動の解決に向けて具体的な行動に出てないと言ってこの緑の十戒を割ったというこのパフォーマンスもしたそうなんですが、ここで発表された10の原則は先ほど8月に発表されたものとはちょっと異なってましたけれども、同じこの人物です。ヨーゼフ・アブラモウィッツという人ですね。この人の考えは、この人だけの考えではなくて時々聞くんですね、こういう考え方。なのでそのうち世界中の人々がこれをやりませんかというふうになるかもしれません。それはどうするか、どの日にするかってなった時に、この気候変動の問題の、一番の、旗振り役ローマ法王教なんですけども、そこは、日曜日を守りましょうと、そこのその日に礼拝しましょうと、歌ってるんですね。で、それからこれとはまた別の、ニュースなんですけども、これはユナイテッドネーションズサンデーといって、直訳すれば国連日曜日なんですけども、実際は国連の企画ではなくてユニタリアン・ユニバーサリストという団体のイベントらしいんですが、礼拝しましょうというんです。この気候正義のために日曜日を休んで礼拝しましょうというイベントですね。こういう動きが世界で行われていて、まもなく獣の刻印の時になるなとすごく感じております。で、今日は改めてこの獣の刻印というのは実際何なのかということを皆さんと共に考えていきたいと思います。黙示録の13の15、16、それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、また獣の像を拝まない者を皆殺させた。また小さき者にも大いなる者にも富める者にも貧しき者にも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させ、この刻印のない者は皆物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその獣の名またはその名の数字のことである。ここに知恵が必要である。資料のある者は獣の数字を解くがよい。その数字とは人間を指すものである。そして数字は666である。この666という数字はクリスチャンじゃないでもじゃなくても知ってる、あまりにも有名な数字ですね。この数字のことは知られているんですが、これが何かということはほとんど知られていないんですね。 で、いろいろネットで調べてみると、みんな世の中の人が獣の刻印は何なのかと、何と考えているのかということを調べるとですね、いろんなものが出てきますが、今から約40年ぐらい前に出された映画で Early Warnings っていう、もの映画がありましたけども、週末の映画でしたけれども、そこではこの機械、特殊な機械でしか見えない入れ墨みたいなものが手に666ってこういう数字が書かれているんですね。そういうふうに考えていたようですね。で、今でもそういうふうに考える人がいると思います。それから最近はですね、スウェーデンなんかでは盛んになされているようなんですが、腕に本当にマイクロチップ入れるらしいんですね。インプラントするそうです。そしてまるでスマホをかざして買い物の決済するように、手をかざして決済するという人々がいるようなんですね。それからこれが聖書にあるように右手に刻印が押されるというふうに考えている人がいます。多くの人がそう考えています。そしてじゃあ額に刻印ってどういうふうに世の中の人が今考え始めているかというと、イーロン・マスクという世界、つい最近まで世界一のお金持ち のテスラという電気自動車の社長がいるんですけども、その人いろんな会社事業を行ってまして、その中の一つにニューラリンクという会社があります。神経とパソコンを無線でつなぐという、頭と機械を無線でつなぐという技術を開発中なんですね。で、実際この頭蓋骨に小さな穴を開けて、ここにマイクロチップを設置して、そしてもう髪の毛の10分の1ぐらいの細い電極をたくさん頭の中に挿入していくんだそうです。それをするためには血管を避けないといけないので、特殊な機械も開発してます。それをうまくやるためのロボットを作ってるんですが、本当に簡単に手術は終わるらしいんですね。で、この脳の中で、私たちの脳の中でこのニューロンという脳神経があって、そこで電流が流れているのをその電極が察知して、その電子情報をコンピューターが読める形式に変えて、そして人間の頭の中を機械を通して操作するというような、そういうものらしいんですね。で、彼らの考えによれば、自分というデータをアップロードして、そして自分と同じロボットを作った場合に、そこにダウンロードしてデータを、そして自分が死んでも自分のデータを保存することもできるということも、このイーロン・マスクは、発表してました。で、いろんな医療的な風に、医療のこの目的のためにも使おうということなんですけども、またこれがどこまで行くのか、道徳的な問題も出てくるということで、アメリカでは今いろいろな問題になっているそうですね。少し怖いなという感じが、印象があります。で、これをですね、こういう情報を見て、このニューラリンクこそ額に押される獣の刻印だと考える人がいるんですね。この先ほどのマイクロチップが右の手で、右の手の獣の刻印で、額に押されるのがこれだというふうに考える人がいるんです。で、それはそうではないんですね。この獣の刻印、あるいは神の印でもいいんですが、 一体どこに押されるのかということをまず考えてみたいと思います。新命記 6-4-6 をお読みします。イスラエルよ聞け、我々の神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛さなければならない。今日私があなたに命じるこれらの言葉、これ10回モーセが10回を新命記5章で話した後の話ですが、それらの言葉をあなたの心に留めと書いてます。この心に律法を収めるということを旧約聖書は教えているんですね。そして新約聖書の多くはこの旧約聖書からの引用であるんです。続けて、努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これについて語らなければならない。またあなたはこれをあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に置いて覚えとし、この目の間というのはつまり額のことなんですね。我々の前頭葉のことです。考えるところですね、思考するところ。手というのは我々の行動を意味しているんです。そして額というのは我々の心とか思想を意味しています。ここに神様の律法を置くということが、旧約聖書からそして新約聖書までの意味なんですね。なのでこれは獣の刻印とかあるいは神の印というのは物理的な何かではなくて霊的なものであるということです。続けて新命記11-18-20、それゆえこれらの私の言葉を心と魂に収め、またそれを手につけて印とし、目の間に置いて覚えとし。ここでも手と額の方に印を置くということ、言葉を、神様の言葉を印として置きなさいと教えておりますね。ヘブル 8-10、 私がそれらの日の後イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。他にもあります。出エジプト記 13-9、 そしてこれを手につけて印とし、目の間に置いて記念とし、主の律法をあなたの口に置かなければならない。主が強い手を持ってあなたをエジプトから導き出されたからである。そしてこれを手につけて印とし、目の間に置いて覚えとし、あ、これ先ほどのです。同じものでした。あ、違うもの、同じ言葉ですね。聖句ですけど、同じ別の聖句ですけども、違う、聖句でした。それから箴言 3-3、慈しみと誠とを捨ててはならない。それをあなたの首に結び、心の火に記せ。箴言 7-1-3、我が子よ、私の言葉を守り、私の戒めをあなたの心に蓄えよ。私の戒めを守って命を得よ。私の教えを守ること、瞳を守るようにせよ。これをあなたの指に結び、これをあなたの心の火に記せ。ユダヤ人も今の人々と同じように誤解しているところがありまして、これは心に記憶しなさいという、覚えておきなさいという意味なんですが、物理的に書き物を紙に書いて、そしてこの箱の中に収めて、2つセットなんですが、1つは頭に置いて、1つは紐がついていて、手から腕から手、そして指まで巻きつけて、 この聖句を時期通りに行っているんですね。こういう聖句は時期通りのものではなくて霊的な話をしているんですね。で、次に神の印について考えてみたいと思います。エゼキエル 9-3-4、 ここにイスラエルの神の栄光がその座しているケルムから立ち上がって宮の敷居にまで至った。そして主は天布を着てその腰に物を書く墨壺をつけている者を呼び、彼に言われた。町の中、エルサレムの中をめぐり、その中で行われているすべての憎むべきことに対して嘆き悲しむ人々の額に印をつけよ。これはいい印なんですね。獣の刻印ではなくて、これは神の印ですからいい印です。この印があれば、続けて読むと6節に、老若男女をことごとく殺せ、しかし身に印のあるものには触れるなと書かれているので、これがあれば滅ぼす天使が過ぎ越してくれるための印なんですね。これはまるで出エジプトの時の物語のようですが、これが世の終わりも行われることになっているんですね。これも神の印についてです。私がそれらの日の後イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。黙示録 14-1、 なお私が見ていると見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また14万4000の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名とその父の名 とが書かれていた。こういう神の印のことについても聖書は述べています。なので黙示録14章そして13章を見ると、ただ獣の刻印のことだけが書かれているのではなく、神の印のことも書かれています。これはどちらかが押されるという意味なんですね。どっちも押されないという人はいなくて、どちらかが押されるということになります。後でそれまた見てみたいと思います。で、今度は獣の刻印とは何かということに関しては、獣とは何か、獣の像とは何か、そして獣の刻印は何かというふうに順序だってこう理解していく必要がありますが、それをするためには、ダニエル2章7章そして黙示録13章14章あたりを研究する必要があります。まずダニエル書2章あるいは7章を見ると、4つの帝国が幻で出てきます。1番目にバビロン、2番目にメドペルシャ、3番目にギリシャ、そして4番目にローマ。そしてこの7章が言いたいことは、小さな角なんですね。小さな角のことを言いたくて、これらの歴史の流れを説明しているんです。その小さな角について、ダニエル7-7-8を読んでみたいと思います。その後私が夜の幻のうちに見た第四の獣は、恐ろしい、ものすごい、非常に強いもので、大きな鉄の歯があり、暗い、かつ噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これはその前で出たすべての獣と違って十の角を持っていた。私がその角を注意して見ていると、その中にまた一つの小さい角が出てきたが、この小さい角のために先の獣のうち三つがその根から抜け落ちた。見よ、この小さい角には人の目のような目があり、また大きなことを語る口があった。これは今日は詳しくはできませんが、ローマカトリック教会であるという結論を持っております。そしてその根拠となるのはこちらですが、これ後で止めて見てみてください。自分でも確認してみてください。とにかくこういう根拠があって、ローマ 法王教だと考えております。そしてその話を覚えつつ、ダニエル7章のことを覚えつつ、今度黙示録13章を見てみます。黙示録13章の前半には海から登ってきた獣が登場します。そして後半には地から登ってきた獣が出てきますが、この前半の海から登ってきた獣はよくよく見ると、あのダニエル7章の獣の合体であるんですね。言いたいことは、これは結局は小さな角が表していたところのローマ法教を、象徴しているものであるんです。そして、2番目の地から登ってきた獣はアメリカ合衆国という結論を持っております。そしてそのアメリカ合衆国が世界を、このローマ法教を拝ませるということを行うというんですね。この黙示録13の11、12を読んでみます。私はまた他の獣が地から登ってくるのを見た。それには子羊のような角が2つあって、竜のようにものを言った。そして先の獣の持つすべての権力をその前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷が癒された。先の獣を拝ませた。で、これアメリカだという根拠は、ここに挙げますが、まあ、簡単に言いますと、まあ、代表的なものだけ見ましょうね。2番、比較的平和的に現れる。先ほどの海は、あの波が立っている海は、この水は民族を表しますので、人がたくさんいるところでした。それに対して地というのは人があまりいないところであったんですね。人口密度の低いところで起こってきた、そして誰にも抵抗を受けずにどんどんどんどん拡大していった国であったということ。それから子羊のような、あの角が2つありましたけども、これは共和主義およびプロテスタント主義、つまり政治的自由と宗教的自由を特徴とした国であったということなんですね。まあ、こういう理由から、これがアメリカであるというふうに確信しております。それから、これも後で見てみてくださいね。そしてこのアメリカが獣の像を作って、息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにしたと言っているんですね。またその獣の像を拝まない者を皆殺させたというところまで発展していきます。そしてまた小さき者も大いなる者も、大いなる者にも富める者にも貧しき者にも自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させるということです。で、先ほどもこれ読みました聖句ですけども、この獣の数字というのは666、人間を指す数字だと言われています。で、ここで、あのローマカトリック教会が法王の、肩書きを正式に何と公表しているかといいますと、これは、バチカンのウェブサイトからの言葉ですけども、光栄ある神の子の代理者であり世話人は、身旨によって聖なる教会の最高階級を与えられてきたという言葉があります。つまり法王の肩書きは神の子の代理者、あるいは法王制は神の子の代理者という、肩書きを、公式に発表しているんですね。何回かそれを あちらこちらでそれを述べています。ここにもありますね。最高権威の神が摂理の中にお命じになり、原則のうちに支持しておられるキリストの教会を支配する立場は、この地上における光栄ある神の子の代理者、すなわちペテロの後継者である。実際はペテロの後継者ではないんですけども、そういうふうに言うわけですね。で、この神の子の代理者という言葉は、Vicar of Son of God と書きます。ここに、このビカ、ラテン語でしょうね。ビカリアスフィリデリ。このラテン語っていうのは、アルファベットをですね、数字に換算できるの、我々もなんとなくわかりますよね。V は5とか、X は10とか、昔の、最近はあまり見たこと僕はないんですけど、時計なんかにそういうふうに数字にそれが書かれたりしますね。これを全部足して数字に換算して足していくと666になるんですね。皇帝ネロも666になるっていう考え方を持っている人もいます。他にも、これはヨハネ・パウロ2世の書いた本なんですけれども、法王に向かい合うとき、人は選択しなければならない。カトリック教会のリーダーはイエス・キリストの代理者として信仰によって定義づけられている。そして信者たちによってそう受け入れられている。法王は神の子を代表しているとみなされ、三位一体の全能の神の第2位、つまりイエス・キリストですね、の代わりとみなされているということです。まとめてみたいんですが、まず獣というのはローマ法王制のことであります。そして獣の像というのは、像というのはイメージと書きます。で、このイメージというのは、神様がご自分の形にかたどって人を作るとき、我々の形にかたどって人を作ろうといった時のイメージと同じ英語ですけれども、この獣に似たものでないといけないんですね。つまりローマ法王制に似たものでないといけません。で、ローマ法王というの、ローマ法王制というのはですね、初代教会の単純な信仰から離れて、自分たちの教義をこの世俗的な権力、政治の力を借りて、そして良心を強制していった、そういう、その結果出来上がったのがローマ法王教でした。ヨーロッパで実際そういうふうにできてきたんですね。なので、このここにあるように、プロテスタント諸教会が自分たちの教義を強制するために、公権力、つまり政治の力の助けを求めるときに起きてくるところの、そうした廃教プロテスタント主義、もともとプロテスタントはカトリックに抗議してプロテストして出てきていますから、宗教の自由を非常に重んじていた、信教の自由を重んじていた、人々であったんです。ところが、それがまた昔のことを忘れて、ローマカトリックと同じようなことをしようとする、強制しようとする、そういうふうになったときに、彼らは獣の像を作ったという表現をします。そして、こういう政教一致の結果、日曜休業令というのが発布されます。法律によって日曜日に礼拝しなさいということを、言うわけですね。それが黙示録13章の警告であるんです。じゃあ今度、獣の刻印というのは何かというと、日曜日遵守が法律によって強いられ、真の安息日を守るべきことが世界に明らかにされる、その時に、 つまりまだではまだそうではそういう状況にはなってないですね。なのでまだ誰も獣の刻印を押されてないです。今日曜礼拝をしても獣の刻印を押されている人は誰もいないです。しかし将来これが本当の安息日を守るべきことが世界に明らかにされる時が来ます。セブンスデーアドベンチストがそうします。そしてそれと同時に日曜日が法律によって強いられる時があって、その時に神がご自分の権威の印であると宣言された制度、つまり安息日をあえて拒んで、その代わりにローマ法王制がその市場権の印として選んだ日曜礼拝の制度を尊重するときに受けるローマに対する忠誠の印であるんです。簡単に言うと、土曜日は神様に対する忠誠の印、日曜日はローマに対する忠誠の印となって、十分に理解した上であえてローマの権威の印を選んだ場合に押されるものが人間の目には見えない、獣の刻印です。これは物理的なものではないんですね。ではこの7つの災害、7つの最後の中で守られる人がいます。一般にはこのキリストの再臨の前に患難の時代があるというのを理解しているキリスト教会は多いんですけれども、あるグループはその患難の前に軽挙されて、それを経験しないというんですね。しかし聖書が教えているのはその中を通っていきます。しかし守られるということが書かれています。でそれは誰かというと14万4千というグループです。で黙示録7-3-4-14節をお読みします。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは、地と海と木とを損なってはならない。印を押されるまで守られています。じゃあそれが終わったら、恩恵期間が終了して7つの災害の時期になったら、もちろん守られます。それまでも守られてきていますので、そこでもその後も守られます。私は印を押された者の数を聞いたが、イスラエルの子らのすべての部族のうち印を押された者は14万4千であった。彼らは大きな患難を通ってきた人たちであったと14節に書いてます。なので全世界はですね、2種類の人々に分けられて、中立はいなくなります。最後の時代ですね。それだけ十分この安息日の意味、それから日曜日の意味が明らかにされるんだと思います。セブンスデーアドベンチストによって。で黙示録13-8を見ると、地に住むもので世の初めからほふられた子羊の命の書にその名を記されていないものは皆この獣を拝むであろう。つまり、獣、救われる反対側の人々ですね、14万4千の人々は命の子羊の命の書に名が記されます。それ以外の人は全員獣を拝むというんです。そして獣の像が押されます。なのでどちらかになるということがはっきりしてますね。で9節、他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像と拝み、額や手に刻印を受ける者。一つはこのグループです。でもう一つは黙示録14章の1、14万4千の人々がその額に子羊の名とその父の名とが書かれていた。 神の戒めを、黙示録14の12、神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒、つまり獣の刻印を押される人たちは神の戒めを守らない人々であるんです。日曜休業令の時に実会の第4条を破る人々であるんですね。そしてこの実会の第4条安息日を守る人々は、その守っているというその行為そのものというよりは、彼らはここにあるようにこの父の名と子羊の名が書かれていたとありますが、これが神の印のようなものです。名というのは、聖書で名前というのは品性を表します。で、最近はそうではないかもしれませんが、普通人に名前をつけるときに、この人にこういうふうになってもらいたいなという願いを込めて名前をつけますね。その漢字の、漢字じゃない人もいますが、その意味、言葉の意味を親が願って名前をつけるわけですね。この14万4千の人々は神様の品性が書かれていて、彼らの名前と品性が神と調和しているものに変えられるんです。で、神の印とは何かということをもう少し考えていきたいと思います。イザヤ8の16に、私は証を一つにまとめ、教えを我が弟子たちのうちに封じておこう。この教えというのは禁定訳で見ると律法となっています。そして封じておこうというのは封印のシールですね。印とも訳される言葉です。つまり我々の心に律法が封じられるということですね。この印というものは、3つのものを含んでいます。名前、それから肩書き、あるいは称号、そして、その人が統治する領土、この3つが、その印に含まれているはずなんですね。そして実会の中で第4条だけがこの3つの条件を満たしているものであるんです。なので第4条は神の印と言っても過言ではないわけなんです。この第4条を見てみましょう。出エジプト記20章8節から11節、この名前と称号と領土を含んでいるか見てみたいと思います。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息であるから。この主という言葉は禁定訳でも大文字ロードと4つのアルファベットロードと大文字で書きますが、本当はそうじゃなくて、ヘブル語で見るとエホバって書いてるんですね。しかしこのユダヤ人たちがエホバという言葉を発音するのを恐れ多くて、彼らは別の言葉に置き換えて、しまったんですね。でそれにあやかって禁定訳を訳するときもロードと訳してるんです。でも実際はここに神様の名前が書かれているんですね。エホバとヤウェと書かれているんです。これが神様のお名前なんですね。11節、主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。ここに領土、天と地と海という領土が書かれていましたし、作ったので創造主という肩書きが入っています。なので安息日は神の印であるんです。で、この獣の刻印について考えるときに、 まあ難しく感じてもですね、簡単な考え方はこれなんですね。ローマ6の16に、あなた方は知らないのか、あなた方自身が誰かのしもべになって服従するなら、あなた方は自分の服従するもの、するそのもののしもべであって、という言葉があります。自分が服従するもののしもべであるんですね、我々は。なので獣の刻印か神の印かという問題は、誰に服従するかという問題であるんです。簡単に言えば、神に服従するか人間に仕えるか、そしてどちら側のしも、自分はどちら側のしもべなのかということを決めるものであるんですね。で、初期のプロテスタントは、獣を何とみなしていたかについて考えていきます。ジョン・ウィクリフは、これらすべての悪人の頭である反キリストはローマ法王であると思う。この今キリスト教会で反キリストはローマ法王という人がほとんどいなくなってきてるんですが、宗教改革者たちはそうで、そういうふうに見てたんですね。ヨハン・フス、ローマ教皇は真の反キリストであり、神の宮に座してキリストが崇拝されている人々の中にいると書かれているものである。マルチン・ルター、法王の主導権についての教えは、法王がまさに反キリストであり、キリストの上に自分を高く上げ、キリストに対抗していることを力強く示している。ジョン・カルバン、ある人々は、我々がローマ法王を反キリストと呼ぶとき、我々は厳しすぎ、批判的すぎだと考える。しかしこの意見の者たちは、パウロに対して先月にも同じ非難を繰り返して、非難をしているのである。なぜなら我々は彼に従って語り、彼の言語を取り入れているからである。私はそれ、第二テサロニケ2章のパウロの言葉が、法王制に適応すること以外に解釈できないことを簡単に示しましょう。ジョン・ノックス、実に法王の王国が反キリストの王国と権力であることを証明できることに疑いの余地はない。ロジャー・ウィリアム、地上におけるキリストの代理者と称する者は、神の宮の上に神として座り、神と呼ばれるすべてのものの上に立つだけでなく、すべての家臣の魂と良心の上に、いや、キリストの霊の上に自分を高めている。ジョン・ウェスレー、ああ読者よ、これは我々が同様に深く心配している問題である。そしてこの問題は興味深い問題としてではなく、神から厳粛な警告として取り扱わねばならないのだ。危険は近い。この獣はローマカトリック教の法王制である。同じジョン・ウェスレー、彼はあらゆる種類の罪を非常に多く増している家に、際立って罪の人、口語訳では不法のものである。そして彼が自分の反対者であれ、追随者であれ、無数の群衆の死を引き起こしてきた家に、彼も的確に滅びの子を模倣している。彼はすべて神と呼ばれたり拝まれたりするものの上に自分を高め、最高の権力、最高の光栄を主張し、神だけに属する体験を主張している。この本の中には、All Roads to Rome っていう、All Roads Leads to Rome っていう、本の中の言葉ですが、多くの商人の雲、ウィクリフ、ティンデル、ルター、カルビン、クランマー、バニアン、金帝役の翻訳者たち、ウェストミンスター信仰告白およびバプテスト信仰告白を出版した人々、アイザック・ニュートン、ウェスレー、ホイットフィールド、ジョナサン・エドワード、さらに近年に近づいて司教 J.C. ライルやマーチン・ロイド・ジョーンズ、これらの人々およびそれ以外の数えきれないほど多くの人々は皆、法王制を反キリストとして見てきた。次に、獣の刻印の権威は何かということを考えてみたいと思います。 これはカトリックが出している文章ですが、カトリック教会のピーター・ガイエルマンという方が、悔い改めた者のためのカトリック教義問答という、本の中に書かれたものです。問い、どの日が安息日ですか？答え、土曜日が安息日です。問い、それではどうして私たちは土曜日の代わりに日曜日を守るのですか？答え、我がカトリック教会がラオデキア会議でその申請を土曜日から日曜日に変更した事実によって土曜日の代わりに日曜日を守っているのですと堂々と言ってるわけですね。プロテスタント教会が日曜日に礼拝することはどういう意味があるのですかという質問があって、答え、もしプロテスタントが聖書に従うならば彼らは安息日に神を礼拝すべきである。これカトリックが言ってるんですね。日曜日を守ることによって彼らはカトリック教会の戒めに従っている。カトリックの記録文書、1923年9月1日ですが、日曜礼拝こそは我々の権力の印である。この獣の刻印というのは日曜礼拝のことであるわけです。次に、獣はその力と権威を表す印を持っている。神もまたその力を示す印を持っているか。答えはそう、イエスですね。エゼキエル20の12、具体的に何かが書かれています。私はまた彼らに安息日を与えて私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを聖別したことを彼らに知らせるためである。安息日は、人と神様の間の印となるとおっしゃっています。同じエゼキエル 20-20、 我が安息日を聖別せよ。これは私とあなた方との間の印となって主なる私があなた方の神であることをあなた方に知らせるためである。出エジプト記 31-13、 あなたはイスラエルの人々に言いなさい。あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは私とあなた方との間の世々にわたる印であって、私があなた方を聖別する、これ聖別という訳し方もできるんですが、聖化する、清めるという言葉にも訳せます。清める主であることを知らせるためのものである。安息日を守ると清められるという約束があるわけです。使徒行伝5章の29節に、人間に従うよりは神に従うべきであると勧められています。キリストに完全に従う者に何か変化は起こるかということを考えてみたいと思います。イエス様はマタイ 11-28-29 でこのように述べました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを覆って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。神様の戒めに従って平安を得るということをイエス様は約束しておられます。そして獣の像とその名の数字とに打ち勝った人々がどういうふうになっているのか、これは7つの災害の記録の直前に書かれているところですが、また私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。そしてこのガラスの海のそばに獣とその像とその名の数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にして立っているのを見た。この日曜休業礼というものが始まって、神様に忠実であろうとすることは本当に簡単なことではないと思います。私も説教してはいますけれども、実際その場に立った時にどういうふうに私は選択するのか、人間の弱さが出るのか、それとも信仰を守れるのかという問題が残っていると思います。 しかしこのイエス様は、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと約束なさった、命令なさっています。このような勇気が神様の憐れみと恵みによって与えられるように願っております。そして迫害もあり殉教もあるかもしれませんが、イエス様は、このように約束しております。必ずこの時代ではその幾倍をも受け、また来たるべき世では永遠の命を受けるのである。マタイ5の12、喜び喜べ、天においてあなた方の受ける報いは大きい、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。この天国に行って永遠の命を受けるという報いもあるのですが、私は聖書を学んでいて同じように嬉しいものが、報いが教えられています。それがヘブル8の8から12の中にも書かれていますが、お読みします。ところが神は彼らを責めて言われた。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る。それは私が彼らの先祖たちの手を取ってエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約にとどまることをしないので、私も彼らを顧みなかったからであると主は言われる。この古い契約に問題があったのではなくて、その契約の内容を守らなかったイスラエル人に問題があったんですね。昔の契約内容は、実家を守るならば神様が祝福される、私の民となるという約束であったんです。その内容は今でも同じであるんですね。この新しい、契約の下では、神様の戒めに従うならば、心に律法が書きつけられると書かれています。で、我々の本能が愛と変わる、そういう約束が与えられています。それが本当に私にとっては嬉しい報いです。そのために喜んで神様に従いたいと感じます。で、キリストへの道、84ページからお読みします。聖書には悪霊どもでさえ信じておののいているとありますが、これは信仰ではありません。神の御言葉を信じるというばかりでなく、神に意志を服従させ、心を捧げ愛情を注いでこそ信仰があると言えるのであって、そうした信仰は愛によって働き、魂を清めるのであります。この信仰によって、心は神の御形に作り変えられます。新たにされない心は神の掟に従いもしなければ、実際従うこともできないのでありますが、信仰によって新たにされた今は、清い戒めを喜び、詩篇記者と共に、いかに私はあなたの掟を愛することでしょう。私はひねもすこれを深く思います、ということができます。そして、掟の義が肉によらず、霊によって歩く、私どものうちに全うされるのであります。このような経験、皆さん望んでるでしょうか。私は望んでいます。ただ正しい選択をすればいいということではなくて、意思を服従させ、心を捧げ愛情を注がないといけないということですね。それをしなければ、神様がいるということを信じるだけでは悪霊どもと同じだっていうんですね。服従をして愛情を注いで心を捧げて神様に従っていくときに、心が愛によって働いて清 清められるっていうんです。そして神様の御形に作り変えられるという経験に入っていくんですね。こういう経験を本当にしたいなと望んでいます。先ほどのヘブル8の後半ですけども、私がそれらの日の後イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。私は彼らの不義を憐れみ、もはや彼らの罪を思い出すことはしない。除去してくださる約束です。罪を除去してくださるんです。そして天国の住民にこの地上にいながら変えられるという約束があります。これが神の因の経験であり、また、今日考えたかったことは獣の刻印とは何かということであります。そして獣の刻印は何かということで多くの誤解があるために、知らず知らずのうちに、本人はそれを避けたいと思っていても、知らず知らずのうちに獣の刻印の道に進んでいってしまいそうな今状況になっているので、本当にこの真理を知っていただきたいと願っております。これから私たちは三天使の使命をもっと伝えていかなければならない立場であります。聖霊の力が私たちに与えられるようにと願っております。それではご起立くださって賛美歌を歌いたいと思います。契約の虹の38番です。優しい神様、最後の時代に 三天使の使命を世の人々に伝えるためにセブンスデーアドベンチストを起こしてくださったことを感謝いたします。この聖なる義務を私たちが認識し、自分を忘れてその働きに忠実に携わることができるように導いてください。神様に 50% 世に 50% 使えるのではなく、全く心を神様にお捧げすることができますように助けてください。そしてその働きのために神様が勇気を与えてくださり、そして聖霊を送ってくださり、人々が神の言葉を受け入れ理解していけるように導いてください。そして14万4000を一人でも多く加えてくださるようにお願いいたします。この祈り、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。